今週はローマの信徒への手紙第7章の13節から25節、ここを朗読いたします。それでは良いものが私にとって死をもたらすものとなったのだろうか。決してそうではない。実は罪がその正体を表すために良いものを通して私に死をもたらしたのです。このようにして罪は限りなく邪悪なものであることが掟を通して示されたのでした。私たちは律法が霊的なものであると知っています。しかし私は肉の人であり罪に売り渡されています。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし望まないことを行っているとすれば、律法を良いものとして認めているわけになります。そしてそういうことを行っているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。それで善をなそうと思う自分にはいつも悪がつきまとっているという法則に気づきます。内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのが分かります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。このように私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。ローマの信徒への手紙のこの第7章の3番目の、最後の区分に、先週から入りました。今週は全部を読ませていただきましたが、先週は冒頭の13節を読んでですね、この第3の区分というのはどういう区分なのかというお話をしました。ここでもパウロはですね、律法というものの立証をしている、律法というものの弁護をしていると言ったらいいんですかね。律法は清くて正しくて良いものであるということをパウロはこの第7章全体を通してですね、立証しようとしているんだということを確認しました。そしてその立証のために今日、主に学ぶのは14節以降ということになりますけど、14節からパウロは自分の内側の体験を語り始めるんですね。それは個人的な体験、自分の体験ですから個人的な体験として語られているんですが、でも実はこれはですね、読んでいて誰もが引き込まれる、あるいは考えさせられる、そういう言葉となっているところですね。皆さんもこれ今まで何度か読まれて、非常にこう興味を引かれたという経験あるんじゃないかと思うんですが、なぜパウロの経験が誰もが引き込まれることかというと、これはね、特にキリスト者であれば誰もが経験させられているような内容だということなんですね。体験だということなんですね。その体験って何かというと、一言で言えば心の内側での葛藤ということなんです。しかし単なる葛藤ということであれば、クリスチャンであってもなくてもどんな人だって葛藤って、ね、経験しますよね、でもここでパウロが特に自分の体験として挙げているのは、普通の、葛藤というよりもですね、罪の本当の意味を知っている人の内側で起こる葛藤、あるいは戦いというものなんですね。そういう意味ではこの葛藤は聖霊によって罪が示された人の中に起こる葛藤と戦いということができると言えるんだろうと思いますね。実はこの箇所でパウロが語っている体験っていうのは、いろいろこう論議が分かれるところでありまして、一体このパウロが語っている体験はパウロのいつ頃の体験なんだろうか、つまりパウロがまだクリスチャンでなかった時なんだろうかとかですね、そういうことで昔から意見が、分かれているところなんですね。大きく3つの見解があります。一つは、ある人はこれはパウロがクリスチャンになる前のことであるっていうんですね。こういう考え方はキリスト教の初期の頃、教父って教える父ですけど、教父たちが主に取っていた考え方とされていますね。1世紀から3世紀ぐらいまでの間はこの7章で語っているパウロの体験はパウロがクリスチャンになる前の まあ、一般的にもクリスチャンになる前の人間の、内側にある葛藤を表しているという捉え方がされていたようですね。ところがその後4世紀末から5世紀にかけて活躍したアウグスティヌスという有名な神学者がいますが、彼は最初の頃は今言ったようにこれはクリスチャンになる前の体験だって考えていたんですけど、晩年になって説を変えるんですね。いや、これはクリスチャンになった後のパウロの体験なんだ、まあ、考え方を変えた。そしてこのアウグスティヌスの考え方は後の、まあ、神学の世界にも影響を及ぼしまして、特に宗教改革を起こした、だいぶ先になりますけどね、宗教改革を起こした人々、あるいはその後の聖教徒、いわゆるピューリタンと呼ばれるそういう人たちは、このアウグスティヌスの取った説、つまりクリスチャンになった後の心の葛藤を表しているという考え方を取っていると言われていますね。そしてこの説にはもう一つ、考え方があって、それはこのパウロの体験はクリスチャンになった彼から後なんだけど、しかしいわゆる第二の祝福とか第二の体験という、まあ、これある意味、ね、特殊な聖霊体験であり清めの体験ということなんだと思いますが、そういう特殊な体験をする前のクリスチャン、言うなればまだその特殊な体験をしていないので未熟なままのにあるそういうクリスチャンにおいて起こる、体験、それがこのロマ書の7章の体験なんだと、まあ、そういう考え方をする人たちもいるというわけなんですね。まあ、主に今3つの立場を挙げましたけれども、残念ながらパウロはこの中にはそれがいつ頃かってことは書いてないんですね。なんで書いてないかっていうと、パウロにとってはそれはあまり関心事じゃなかった。パウロがこの第7章でもっぱらこう関心を止めているのは律法に対する立証なんです。律法の誤解を解いて、律法って正しいものなんだよ、清いものなんだよ、その働きはこういうものなんだよっていうことを立証することがこの7章の意味目的であって、その立証のために自分の体験っていうのも例として挙げてるってことですから、詳しいところはパウロは書いてないっていうことだと思うんですが、ですね。ですから読む側の私たちも、あまりこのいつ頃ということにとらわれすぎてしまってですね、本筋から外れないようにする、これがまあ正しい読み方っていうことになるんじゃないかと思うんですね。具体的には書かれていることから明瞭に分かることは分かることとして、またはっきり分からないことは分からないままにしておくってことですね。そういう立場でここまでははっきり分かりますが、ここのところは分かりません、これから先は私たちの推察ですっていうね、まあ、そういうきちっとした確認をしながら学ぶことが、まあ、一番良い学び方っていうことになるんだろうと思いますね。さあそこで内容を見ていきますが、まず14節でパウロは私たちは律法が霊的なものであると知っていますと言ってますね。霊的なものであると知っています。これは聖霊の光によって律法の本当の意味を理解するようになっているってことだと思いますね、うん、それは素晴らしいことですよね、うん、御霊の、あの導きによって、あ、律法ってこういう意味があったんだって、その真の意味を知る、これはクリスチャンになる上で、あのとても大事なところなんですね。ところがその一方で次にパウロはこう言ってます。しかし私は肉の人であり罪に売り渡されている。全くその正反対のことがここに出てくるっていうことなんですけど、肉の人で罪に売り渡されているっていうことは、まあ言うなれば神様の恵みのもとにはいないっていうことですね。もっと明確に言えば、まだ明確にはっきりとクリスチャンになってはいないっていうことを意味していると言っていいんじゃないかと思うんですね。聖霊の導きによって律法の意味が分かりつつある、それは要するに罪が示されつつある、だけど一方でまだ明確にキリストを救い主として信ずるには至っていない、ね、これちょうど皆さん覚えてらっしゃるでしょうかね。この7章の第2の区分のところでパウロが語っていたその体験がいつ頃だったかということで、パウロがダマスコに向かう途上、つまりまだクリスチャンになる前ですけど、イエス様にまさに出会ったその時の、体験ではないかって話をしたんですが、まあ、そういう意味ではこの体験もそういう位置にこう、なんていうんですかね、当てはまる体験と考えることもできるだろうということですね。しかしもう一つありまして、この14節で言われているこのことはですね、クリスチャンではあるんだけど信仰の迷いの中に落ち込んでしまっている状態、わかりますか。救われてはいる、しかし迷ってしまってですね、 ああ自分の中にはまだまだこう罪がいっぱいある、ね、自分は果たして救われてるんだろうか、許されてるんだろうかって、そういう不安に陥ってるとかね、あるいは罪に陥ってしまって本当に落ち込んでしまっている、そういう時の体験ということもできるじゃないだろうかと、まあ、いずれにしても要するにどっちつかずってことなんです。はっきりしない状態の中にいる、これがこの葛藤の姿ということなんですね。そしてパウロは14節でこの、まあ、一つのこのこれから先の大きなあのテーマを語って、その後はそれを具体的にさらに詳しく説明していくんですが、15節からですね、その自分の内側の体験をより具体的に、詳細に説明していくことになります。まず15から17、私は自分のしていることが分かりません、自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし望まないことを行っているとすれば、律法を良いものとして認めているわけになります。そしてそういうことを行っているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。自分の中には律法を良いものとして認めて律法に従って生きていきたいっていうこと、こうそういうことを望む自分がいるってことですね。これ素晴らしいことですね。ところが一方でその律法を憎んで望まないことを行っている自分もいるって言うんですよね。そしてそういうことを行っているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのですと、はっきりその罪が私の中に住んでいる。皆さん、罪っていうと例えば具体的に普通罪っていうと何か物を盗んだりとかね、何かに違反したりとか、それ外側にあるものに気がしますよね。でもパウロはここで気づいてしまった。罪は自分の内側に住み着いてるって、恐ろしいことですよね。自分の内側に住み着いて、いつも律法を喜ぶ思いがあるかと思えばそれに反対する思いがあって、私の中にそれが住んでるんだっていうですね。そしてよく見てみればその律法を喜ぶ自分と律法を憎んでる自分、その両方の自分をさらに見ているもう一人の自分がいるですか。これがここで表されている葛藤という、内側の葛藤というものの現実ということなんですね。そしてパウロはさらに18節から20節で同じことをもう少し別の言葉を変えてですね、説明を繰り返しています。18から20、私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです、ね、同じ言葉ですよ。私の中に住んでいる罪、これ繰り返し、パウロのこれ、まあ、論法ですね。似たようなことを繰り返しながら、でも全く同じじゃないんです。少しずつ言葉を変えて、より一層意味を深めていく、またこう幅を広めていく、そうやって誤解のないようにっていうことをですね、明確にパウロは説明をし尽くそうとしているっていうことですね。まあ、それにしてもこれはパウロの非常に率直な正直な告白ということができるでしょうね。そして考えてみれば、あのパウロほどの人であっても、ある時には罪に悩み葛藤する、自分の中に罪が住みついてるんだってね、いうような現実があったんだってことが分かるんですね。だとすれば、これはどんな信仰者であっても似たような経験をするということもおかしくないわけであって、たとえ私たちの内側にこういう葛藤や悩みがあったとしても、それは決して私たちがダメなクリスチャンとかね、あるいはダメな人間ということではなくして、どんな人間にも、つまりアダム以来ですね、罪の中に陥ってしまった全人類が体験する、そういう現実でもあると言っていいんだろうと思うんですね。よく言われることですけど、私たちの周りにはウイルスとか病原菌がいっぱいうようよしてるって言うんですね。そして私たちは普段の生活の中でそのウイルスや病原菌を結構吸い込んだり吐き出したり、そういうことを普通にしてる。だけど体が健康な時にはその体がウイルスと戦って勝ってますから、病気は起こらないんだそうですよね。ところが一旦ストレスとか疲れすぎとかね、体が弱まると、その戦いに体が負けてしまって病気が発生する。つまり 戦い、体の中では常に病原菌との戦いというのがあるということなんですよね。その戦いに体が健康な時には勝ってるので、全然その戦ってるって意識もないし、病原菌の存在も忘れてるんですが、いざ病気が起こるとその病原菌っていうのに気づき始めるわけですよね。これは体の話ですが、霊的な世界、信仰の世界でも同じだっていうことです。私たちの内側には罪が住み込んでいて、罪が住みついていてですね、私たちを、神を喜び神を信ずる、そういう思いとの戦いが常に行われている。クリスチャンとして力強く歩んでいる時には常に勝ってますから、その存在にあまり気づかないでいるかもしれませんけれども、いろんな問題や罪に陥ったり誘惑に陥ったりするときに弱まると、その軍がぜんですね、その戦いにこう、負け込んできてですね、そしてその罪の存在がこうクローズアップしてくる、まあ、そういうことが確かにあるんだろうなというふうに思いますね。私たちの内側では常に罪との戦いというものがあるという現実をパウロはここで語っているし、聖書は私たちに教えている、このことを忘れてはならないということですね。偉大な信仰者と呼ばれる人たちも当然そういう戦いを経験してきました。聖書の中に出てくる偉大な信仰者たちもみんなそうですね。例えば旧約時代の偉大な預言者の一人といえばエリア。エリアはバールというその偶像に仕える偽預言者たち850人とですね、たった一人で立ち向かって打ち勝っちゃったって、もう恐ろしいほどの信仰者ですよね。ところがそのエリアが王様の奥さんからですね、イゼベルという奥さんから、お前の命を取ってやるって脅かされた時にですね、どうしたか、そんなこと全然お構いなしで平気でいられたかって言うと、そうじゃないんですね。その王妃様にですね、脅かされたその一言で彼は恐れてイスラエルから飛び出して山の奥に閉じこもってしまった、引きこもってしまったんですね。そして神様の前でこう言います。主よ、もう十分です、私の命を取ってください。死にたいってことですよね。あれほどの力を持ってバールの預言者を打ち破った信仰者であっても、次の瞬間本当に弱くなってしまう、罪のその攻撃に本当にこう弱められてしまうということがあるんだということです。聖書はそういうことを正直に書いていると言ってもいいかもしれませんね。またあのダビデ王もそうですね。ダビデ王といえば本当に旧約時代の英雄です。イスラエルの国を本当に最高の国家にこう、導いていった力強い王様であったわけですが、その彼もちょっとした瞬間にですね、誘惑に陥ってしまって、姦淫と殺人の罪に陥ってしまった。これもまた力強い信仰者であっても落ち込むことがあるっていう実例だと言っていいと思いますね。罪はたとえ力強い信仰者であっても弱めてしまうということがあり得るということですね。しかしだからといってエリアやダビデがそのまま救いを失ってしまったのか、信仰を失ったままでいるかと、決してそうではない。彼らは神様の導きと守りの中でその罪を悔い改めて許しを受けて信仰を回復していったわけですね。戦いや葛藤があるというのは実は私たちが生きているからなんです。命があるから戦いがある。イエス様を全く信じていない人はある意味では一つの原理に完全に支配されているわけですね。その原理というのは罪と死の律法ってここに言われていることですから、外なる人も内なる人もその同じ罪と死の律法に支配されているので、その両者における葛藤というのはないわけです。いろんな迷いはそういうのは誰でもありますが、罪に関する葛藤というのはないんですよね。クリスチャンでない人がね、最近私祈ってないからちょっと調子悪いってね、あまり言わないですよね。祈りにそんな思いはないんですね。聖書読んでないからね、なんとなくちょっとこうなんか後ろめた思いがするとかね、クリスチャンだから実はそう思うわけで、クリスチャンでない人はそんなことは思わない。礼拝も同じですね。特別な理由もないのに礼拝休んで例えばゴルフ行っちゃった、まあ、クリスチャンであるとゴルフ行きながらもどっかでやっぱり後ろめた思いがあるわけですよ。めんどくさいなと思うかもしれませんが、でもそれはとんでもないんです。生きている命があるからこそそういう思いがあるんですよね。クリスチャンでない人は別に日曜日ゴルフ行っても何の葛藤もないし、それは嬉しい休日なわけですよね。私たちの内側に 御霊による命が与えられているからこそそういう後ろめたい思いも湧いてくるんですね。ですから私たちにとって必要なのはその声にしっかり受け止めてですね、そして神のもとに立ち返っていく、直す、悔い改むべきものを悔い改めて主のもとに立ち返り許しをいただいていく、それが何より大事なことであるということになるでしょうね。繰り返しますが、私たちのうちに命が植えられるとその時から新しい葛藤が生まれるんですね。それまであまり葛藤なく生きていた人であっても信じるとかえって葛藤を覚えるようになる。新しい命の種がまかれているからなんですね。そこから罪の勢力との闘争が始まっているということなんです。私たちが罪の勢力に対して圧倒的な勝利を収めるまでこの戦いは続くんです。しかしここで大きな問題があります。これは皆さんも戦いに経験がある人は誰しも分かっていると思いますが、こういう葛藤や戦いの存在に気づいて戦いに勝とうとし始めると、実は私たちは自分には全く勝つ力がないっていうことが分かってしまうんですね。勝たなければならないって分かっている、ところが勝つ力がない、ね、自分だけじゃない、罪の中にある人は何とか救い出さなきゃいけないって思いはあるけど、どうやっていいか分からない、その力が湧いてこない、それが私たちの現実だっていうことですね。そういう現実に私たちは愕然とし、ある意味では挫折感に陥るようなこともあるかもしれない。実はこれこそがまさにここでパウロが書いている自分の体験であり、パウロが書いている自分の告白というものなんですね。それで善をなそうと思う自分にはいつも悪がつきまとっているという法則に気づきます。内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのが分かります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。自分の内側には神様の御心通りに従っていきよう、栄光のために生きていこうっていう思いはあるんだけど、しかしもう一つの法則が自分の内側にあって私を支配していてですね、自分はその力に打ち勝てずにいつも敗北してしまう。だから自分で見ても私は惨めで哀れなものなんだ、この死の体から神様にどうしても従うことができない、この体から誰が私を救ってくれるだろうかって、ね、こういう叫びなんです。これはもちろん苦しい、ギリギリの叫びということができるんですが、非常に率直な告白でもあって、この告白は実は単なる罪人の告白じゃないんですね。悔い改める人の告白、あるいは神様の御前で生きようとする人の告白であるということができるでしょうね。自分が罪人であることを悟った、神様の恵みの中に置かれている、そういう人の深い探索、これがこのパウロの告白の意味だっていうことです、ね、そういう意味で考えると、この探索は、この告白は祝福だと言ってもいいんじゃないかと思いますね。すでに恵みの中に深く入った人であるという印でもある。つまり早い話が、信仰のない人にこういう探索はないってことです。そうですね、どうしたらいいだろうかなと思わないんですね。これでよしと思ってますからね。これは信仰のない人には知り得ない世界だ。そういう人には自分の真の罪深さを知ることができない。人間は本当の神様の恵みの光、光の力強いその神の光に照らされることによって初めて自分がどれほど罪深いかを知ることができる。主の御前にあって自分の真の弱さと足りなさを知った人だけがこの告白をすることができるっていうことです、ね、そういう意味でこのパウロの告白は、聖霊によって自分の罪深さを知った人がキリストのもとへ立ち返る時の告白であるということができる。これまさに皆さん、律法というものの働きなんですよね。律法は人に罪を示し、 罪を示された人が罪からの救いを求めて救い主イエス様のもとに導かれていくための養育係だってガラテー書にありましたよね。まさにその通りのことがここに書かれてあるってことです。パウロはここで何をしようとしていたか皆さん覚えてますか。立法を正しいものとして立証し、立法の働きってどういうものか、何のために与えられたかっていうことを明確に示すために、そのことを立証するためにパウロはこの書を書いてる。まさにそのために自分の体験をこうして書いてるっていうことですよね。あるいはこの告白は先ほども言いましたが、クリスチャンなんだけど信仰が後退してしまっていた、その後退していたクリスチャンがもう一度回復しようとしている時の告白ということもできるんだろうと思いますね。そしてさらに言えば、これは さらに積極的な理解ですが、このパウロの告白の理解ですけど、ある経験を通してさらに深い神の光を受けることによって自分の罪深さというものをより一層深く知るに至った信仰者の告白。別に深い罪を犯したってんじゃないんです。落ち込んでいたってわけでもないんです。ただ新しい光をいただくことによって、ああ自分の中にはこんなに深い罪があったんだっていうことに気づかされてしまったってことですね。旧約聖書の預言者の一人にイザヤという人がいますが、イザヤは神殿で神のご栄光にこう包まれて神と出会った時にこんな告白をしてるんですね。イザヤ書6章5節、私は言った、災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者、しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。だから神殿で神の栄光に触れたんですから、うわー主を賛美します、ハレルヤー、喜んでもいいんですよね。でも彼は喜んでんじゃなくて、災いだって。何が災いかと、自分の罪が示されちゃったんです。滅ぼされてしまうって。神様を光に例えれば、神様の光っていうのは薄暗い光じゃないんです。薄暗い光であれば多少汚れてても見えません。でも明るい光に照らされれば、今まで見えていなかった汚れがはっきり見えるようになる。こういうことですね。神の栄光の前に立たされた時に、イザヤは自分がいかに罪深いものであるかということをはっきり知るようになった。その時の告白ですね。これはね、パウロも同じなんですね。パウロは晩年になって書いた手紙の中で自分自身についてこう言ってます。テモテへの手紙第1の1章15節、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。ですからこれパウロの晩年ですよ。パウロがクリスチャンなりたての頃じゃないですよ。晩年に書いた言葉なんです。私はその罪人の中で最たるものです。こういう告白が意味していることは、本当に罪を泣き悲しんでいるっていう心ですよね。そして本当にその罪があるという心に傷ついている、何とかしてここから救われなきゃならない、変わらなきゃいけない、そういうまあ叫び、絶叫と言ってもいいかもしれませんね。そういう意味では実はこの叫びは祝福なんだということです。わかりますか皆さん、祝福なんです。こういう叫びができるってことは神の恵みに触れたっていうことなんです。自分の罪を告白できないってことは恵みに触れてないってことなんですね。一人の神学者がパウロのこの告白の言葉について、あの宗教改革を起こしたルターが語った、そういうこういうことを言ったっていうことをですね、ある本の中で書いていました。ちょっと紹介して終わりたいと思うんですが、あるところでルターはこの箇所について語った。そこでルターはこういうふうに言った。現在の世界の問題は滅びに向かう確かさの中に世界が置かれてしまっているということだ。ここでルターが言いたかったことはこういうことである、ありましょう。この世界の問題は自分たちは安全だ、確かだと思い込んでいる。しかし実はそれが滅びへの道にあるのだということに気づいていない。ルターは信仰を持っていない人々の世界のことを見ながらそう言っているのではありません。この世において最も信心深い人々が僭越傲慢になって自分の罪に目を留めなくなってしまっている。 そこにこの世界を危うくするものがあるのだと言っているのです。そしてまさにこのパウロの私はなんと惨めな人間なのだろう、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかという叫びを再び獲得することによってしか我々は救われない。この叫びは救いに至る最上の道であるとルターは語ったということである。
これなんだろうね。
私はなんという惨めな人間なのだろう、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。今朝皆さんはこのパウロの言葉をどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。どのように聖霊は皆さんにこの御言葉をですね、皆さんの心に響かせていらっしゃるでしょうか。御霊は生きて働いていらっしゃいます。この場におられて、皆さんのうちにおられて、皆さんに語りかけ、皆さんを正しい道に導こうとしていらっしゃいます。その御霊の声にしっかり耳を傾け、それをしっかり受け取ること、そして神様と共に新しい歩みの一歩を始めていくこと、それが信仰の道です。パウロはこの惨めな叫びに続いてこう宣言しています。25節、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。このように私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の律法に仕えているのです。突然ここでキリストが出てくるんですね。ここまでのところ7章は本当に苦しいその現実、人間の罪の現実が語られているんですが、しかしパウロはここに回答を得た。それはイエス・キリストというお方だ、主イエス・キリストの通して私は神に感謝している。 何を感謝するか、その内容、具体的内容は8章でずっと出てくるんですが、ここではまずこのどうしようもない状態から私を救い出してくださるそのお方、その道がここにあるんだ、ね、そのことにパウロは本当にまず叫ばざるを得なかった。神に感謝します。そうやってこの7章を終えていくんですね。パウロはこのような現実の中でキリストを見出し、キリストによる真の解決と解放を見出した。そしてその喜びは8章の中でもう本当にもうほとばしり出るようにですね、描かれていく。まあ、これから8章、次回から学んでいくことになりますが、ぜひ楽しみにしながらこの御言葉に耳を傾けていっていただきたいというふうに思います。お祈りをいたします。青木願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。